広報富田林9月号。このテープまたは CD は、富田林氏の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために、富田林氏朗読ボランティアグループ草笛が制作貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林9月号の回想はレベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和4年2022年9月1日発行。第872号。発行、富田林氏。編集、市長公室都市魅力課。郵便番号 584-8511。大阪府富田林市常盤町1-1、電話 0721-25-1000、ファックス 0721-25-9037、 E メールアドレス info@citycity.tondabayashi.lg.jp。 令和4年7月31日現在の本市の人口と世帯数。人口108,575人、男性51,194人、女性57,381人、世帯数52,085世帯。奥付け終わり。広報富田林9月号の主な内容は次の通りです。コロナワクチン関連記事、コロナ関連記事、俳句、暮らしのページ、保健医療、町の話題、市からのお知らせなどです。聞き終わったテープまたは CD は再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。また、テープまたは CD に不備がありましたら、市役所都市魅力課広報シティセールス係内線326へご連絡ください。まだまだ油断大敵、熱中症に警戒を。問い合わせ保健センター、電話 28-5520。 熱中症は室内や夜間でも多く発生しています。本市の救急搬送においても住居での発症が多く見られます。エアコンや扇風機を使用するとともに、こまめに換気をしましょう。また日頃から体温測定、健康チェックをし、体調が悪いと感じたら無理せず自宅で静養しましょう。厚生労働省高齢者のための熱中症対策リーフレットをもとに富田林市作成。1、部屋の中でも注意が必要です。エアコンを上手に使いましょう。熱中症は室内や夜間でも多く発生しています。エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。エアコンを上手に使いましょう。体に直接当たらないように風向きを調整しましょう。1、温度、暑さ指数を確認する。2、扇風機や換気扇を併用する。長時間、風が体に直接当たらないように注意しましょう。3、すだれやカーテンを活用し、直射日光を遮る。4、換気をして屋外の涼しい空気を入れる。5、窓とドアなど2箇所を開ける。2、熱中症を防ぐために、マスクを外しましょう。 ウイルス感染対策は忘れずに。近距離で2メートル以内を目安。近距離で会話をするときはマスクの着用を。マスク着用時は激しい運動は避けましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。気温、湿度が高いときは特に注意しましょう。3. 喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。1日あたり 1.2 リットル、コップ約6杯を目安に。1時間ごとにコップ1杯。入浴前後や起床後もまず水分補給を。大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに。水分や塩分の摂取量はかかりつけ医の指示に従いましょう。高齢者への声かけを。全国的に熱中症患者の半数以上は65歳以上の高齢者です。高齢者のご家族やお知り合いの方は熱中症に気をつけるようお声かけをお願いします。詳しくは厚生労働省ホームページ熱中症予防のための情報資料サイトもご参照ください。新型コロナウイルス感染症関連情報。新型コロナワクチン接種について。8月16日時点の情報です。医療機関での接種を実施。4回目接種を主としたPL 連成会館での集団接種は8月下旬に終了しました。市内医療機関では引き続き接種を実施していますので、接種を希望する人は予約をお願いします。今後のスケジュール。国では今後オミクロン株対応ワクチンの追加接種が検討されています。内容については決まり次第、市ウェブサイトや市 LINE 公式アカウントから配信します。新型コロナウイルスに関する市からのお知らせは、ご家族など皆さんでの共有をお願いします。問い合わせ、市新型コロナワクチン接種コールセンターフリーダイヤル 0120-884-056 土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。おかけ間違いのないようにご注意ください。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。申請期限9月30日金曜日必着。いずれも住民税均等割が課税されているものの、扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。1. 令和3年度住民税非課税世帯の申請。支給対象。基準日令和3年12月10日に富田林市に住民票があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。なお、令和4年度住民税非課税世帯の申請については、基準日は令和4年6月1日、申請期限は10月31日月曜日必着となります。2. 家計急変世帯の申請。支給対象。令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当の状態になった世帯。問い合わせ、市臨時特別給付金専用コールセンター。電話フリーダイヤル 0120-331-280。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請期間延長、8月31日水曜日から9月30日金曜日まで。8月号広報でお知らせしました同支援金の申請期間が9月30日金曜日まで延長されました。なお対象となる可能性のある世帯に対しては市から案内を送付します。申請方法など詳しくは市ウェブサイト増進型地域福祉課のページをご参照ください。問い合わせ同支援金特設相談支援窓口内線224。新型コロナウイルス感染拡大防止のため次のイベントが中止となります。時9月30日金曜日市戦没者追悼式。問い合わせ増進型地域福祉課内線275。俳句杉岩井秀夫選。今月の英題冬季雑影。秋句穴入れし蝉になお夜の薄暗き。宮町土井清子。選評蝉は地中に7年いて地上に出てきてわずか1週間で死ぬというまさに儚い命だが、この句は夜明け頃の蝉の羽化や儚さを詠んだだけの句ではない。我々が暮らす人の世の先行きの不透明さを感じさせる秋吟。大根の花を咲かせて余生かな。高部台下田沙羅。涼しさや朝観音に夕薬師。高田伊藤義彦。山の葉に夕日まだある湯立跡。紅葉台今西久子。パチパチと線香花火我に似たり。楠の木町池田和子。もらいなの羽裏に一つ天灯虫。藤沢台高橋清。平凡が一番の幸せ夏が来ぬ。富田林町大塚健治。良き風に良き夢を見し昼寝かな。選者 A。 10月号は川柳を掲載します。なお応募は8月31日で締め切りました。川柳、短歌、俳句はそれぞれ別のハガキで応募してください。1人各5点まで。市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には必ず振り仮名をつけてください。11月号の短歌は9月30日金曜日まで。12月号の俳句は10月31日月曜日まで。令和5年1月号の川柳宿題祈るは11月30日水曜日までに応募してください。いずれも必着。宛先郵便番号 584-8511 時和町1番1号富田林市役所都市魅力課。住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入してください。暮らしのページ掲載されているイベントなどは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止または延期する場合があります。イベントなどに参加される際は感染防止のためマスクの着用など主催者の指示に従ってください。国民年金 年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金の支給には請求手続きが必要です。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給を受けるには請求手続きが必要です。対象者には案内を送付します。対象者老齢基礎年金受給者、次の要件をすべて満たしている人、65歳以上であること、世帯全員が市民税、府民税、非課税であること、前年の公的年金などの収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること。障害基礎年金遺族基礎年金受給者、前年の所得額が約462万円以下の人。問い合わせ給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、 ただし050で始まる電話からかける場合は電話 03-5539-2216 へ。受付時間、祝日を除く月曜日は午前8時30分から午後7時、祝日を除く火曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時15分、第二土曜日は午前9時30分から午後4時。なお、日本年金機構や厚生労働省が口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありませんので、ご注意ください。障害者レクリエーション等活動支援事業の利用者とボランティアを募集。NPO 法人一歩の会では、障害のある人に体力増強の機会や情報交換、交流の場を提供するため、ハイキングやイベントなどを実施しています。現在、同支援事業の利用者とボランティアとして参加していただける人を募集しています。事業内容や対象者など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、NPO 法人、一歩の会内、地域活動支援センター、紙飛行機、電話、ファックス、51-3407まで。
今月の相談。相談はすべて無料です。詳しくはお問い合わせください。新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、一部の相談は電話対応のみとなります。30項目あります。各項目ごと、グループに区切っています。1、法律相談。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。祝日を除く第1・第3水曜日午後1時から4時、金剛連絡所2階で。予約が必要です。内線182、定員6人、第4水曜日は12人。同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用はできません。2、市民相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所1階7番窓口で。電話相談もできます。内線182-184。祝日を除く毎週水曜日、午後1時から4時、金剛連絡所1階で。事前予約、電話相談もできます。電話 29-1401。 3、行政相談。15日木曜日、午後1時から4時、 市役所1階市民相談室で、国への要望や苦情などを行政相談委員に相談。予約が必要です。電話相談もできます。内線182。4、司法書士相談。20日火曜日、午後1時から4時。市役所1階市民相談室で。予約が必要です。内線182。定員6人。同一年度内で1回利用できます。5、人権何でも相談。30日金曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。当日電話相談もできます。内線187、人権擁護委員による相談。問い合わせ、内線471。6、女性の悩み相談。9月6日火曜日、10月4日火曜日、午前9時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分、定員5人。9月8日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分、定員4人。17日土曜日、午前9時30分から11時30分、定員2人。いずれもスバルホール3階男女共同参画センターで。電話相談もできます。予約が必要です。内線474。女性カウンセラーによる相談。7、人権相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から5時。人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話24-3700。8、生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話24-3700。9、虹色ホットライン。第1、第2、第3土曜日、午前10時から午後3時、市人権教育推進センターで。電話相談のみ。電話20-0285。LGBTQ に関する相談。10、保育士による育児相談。祝日を除く第2、第4月曜日、午後1時から3時、レインボーホール市民会館2階で。予約が必要です。電話26-1233。定員3組。11、一人親家庭相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線204。12、家庭児童相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階子ども未来室で。電話相談もできます。内線206-208と279。13、発達相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線286。14、子育て相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、児童館で。電話相談もできます。電話25-0666。15、健康相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、保健センターで。 予約が必要です。電話 28-5520。 生活習慣病や栄養、禁煙などについての相談。なお、栄養相談は日時が決まっています。16、福祉何でも相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。総合福祉会館、市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。コミュニティソーシャルワーカー CSW による福祉に関するあらゆる相談。17、自立支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。電話相談もできます。内線274。18、市民公益活動相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時。市民公益活動支援センターで。予約が必要です。電話 26-7887。 なお、事前予約により土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。19、農業相談。9月5日月曜日、10月5日水曜日、いずれも午後1時から3時、市役所4階農業委員会で。事前予約もできます。内線431。20、商工相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。商工会館2階で。経営指導員などによる相談。電話 25-1101。21、日本政策金融公庫相談。14日水曜日、午後1時30分から3時30分。商工会館2階で。予約が必要です。電話 25-1101。 22、消費生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、市役所1階市民相談室横、市消費生活センターで。電話相談のみ。内線186-188。専門相談員による相談。消費者ホットライン。電話、局番なしの188。23、就労支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市就労支援センターで。就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会。電話 24-3700。 24、お出かけ就労支援相談。27日火曜日、午後1時30分から4時、金剛連絡所2階相談室で。就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会。電話 24-3700。 25、若者の就労相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、南河内地域若者サポートステーションで。予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション、時和町 3-17-501。 電話 26-9441。 26、労働相談。8日木曜日、午後6時から8時、市役所地下903会議室で。当日電話相談もできます。内線6065。社会保険労務士による相談。なお、予約優先です。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ、 内線481。27、若者お悩み相談。祝日を除く毎日。午前9時から午後8時。トピック、きらめき創造館で。月曜日から金曜日、午後6時からと、土曜日、日曜日の終日は、ロビースタッフによる相談。28、引きこもり相談。22日木曜日、午後1時から2時30分と、午後2時30分から4時、トピック、きらめき創造館で。13日火曜日、午後1時から2時30分と、午後2時30分から4時、金剛連絡所で。予約が必要です。電話26-8056。定員各1人。カウンセラーによる相談。29、進路相談、奨学金。祝日を除く月曜日から金曜日。午前9時から午後5時30分。市役所3階、教育指導室で。当日、電話相談もできます。内線363-364。30、物忘れ医療介護相談。9月7日水曜日、10月5日水曜日、午後1時30分から2時と、午後2時15分から2時45分。市役所5階、介護認定審査会室で。予約が必要です。内線196、定員各1組、認知症サポート医、本若センター専門職による相談。今月の相談は以上です。なお、心の電話相談は、電話 25-8264、祝日を除く毎週水曜日、午前10時から午後3時30分。保健医療、ジェネリック医薬品のご利用を。ジェネリック医薬品、後発医薬品は、これまで使われてきた新薬、先発医薬品の特許が切れた後に、新薬と同じ有効成分で製造・販売される低価格の医薬品です。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談ください。なお、保険年金課では希望シール、福祉医療課では希望カードを配布しています。なお、新薬と色や大きさ、形などが異なる場合があります。また、医師の指示によって変更できない場合や、ジェネリック医薬品がない場合もあります。問い合わせ、国民健康保険は、保険年金課、内線155、後期高齢者医療保険は、福祉医療課、内線158-159。病気など、いざという時の連絡先。緊急時は迷わず、119番へ。休日急病診療。診療日、日曜、祝日、年末年始。市立休日診療所。電話28-1333。1、内科。午前9時から11時30分と、午後1時から3時30分。2、歯科。午前9時から11時30分。済生会富田林病院。電話29-1121。小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と、午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救急医療相談窓口。電話、#7119。IP 電話、ダイヤル回線。電話、06-6582-7119。病院に行くか、救急車を呼ぶか、迷ったときは相談を。看護師が医師の支援体制のもと、24時間、病気、怪我などの相談に応じます。
街角トピックス、7月から8月。
3年ぶり、富田林にプロ野球が帰ってきた。7月30日、31日、富田林バファローズスタジアムで、プロ野球ウエスタンリーグ公式戦、オリックスバファローズ対中日ドラゴンズが開催されました。コロナ禍の影響で3年ぶりの開催となった同公式戦では、始球式に吉村市長も参加し、熱い戦いが繰り広げられました。試合ではホームランも飛び出し、夏空に快音を響かせました。来場した多くのファンたちは、声を出しての応援こそできませんでしたが、間近に見るプロ選手の熱いプレーの連続に、惜しみない拍手を送っていました。富田林市きらめき農業塾第1期生修了式。7月30日、トピックきらめき創造館で、第1期生の修了式が開催され、吉村市長から修了証書が授与されました。塾での取り組みについて、塾生一人一人から振り返りスピーチがあり、地元農家の支援を行いたい、貸し農園を借りて自ら新たに農業を始めたい、第2期生の指導に一緒に携わりたいなど、富田林を第二のふるさととし、今回の農業塾で得た経験や知識を生かして、引き続き農業に取り組んでいきたいといった熱い意気込みが語られました。また、受け入れ農家からは、塾生も農業1年生だが、受け入れ側も1年生で、初めてのことばかりの中で、一緒に頑張ってくれてありがとう、と温かい言葉がかけられました。同農業塾では、第2期生の活動が始まっており、塾生がどのように農業を学ぶのか楽しみです。教えて、がんってどんな病気？7月16日、オンライン市民公開講座、教えて、がんのことが、中外製薬株式会社の協力により開催されました。また、サテライト会場となったスバルホールでも、市民の皆さんが視聴しました。講演では、大腸がん、乳がんとはどんな病気なのか、その予防方法や、がんの早期発見、早期治療のために、定期的な検診の受診が重要であることを、医師が説明していました。夏休みの自由研究に、遺跡発掘体験。7月27日、7月から発掘調査を実施している若松町の畑田遺跡で、小学4年生から6年生を対象とした遺跡の発掘調査体験が実施されました。参加した児童らは、発掘調査の説明を受けた後、住居跡とみられる部分をスコップや木べらで掘り、土器片など古代の痕跡を探していました。数箇所で土器片や桶の破片などが見つかり、児童らは発掘の楽しさを肌で感じた様子でした。戦争を知り、平和を考える。8月12日から14日、スバルホールで第38回平和を考える戦争展が開催されました。同展では、戦時品や原爆の資料などが数多く展示され、子どもたちは大人と一緒になって戦争について真摯に学んでいました。また、8月13日、14日に開催された平和記念講演会では、来場者の皆さんが真剣に聴講していました。8月6日に広島市で開かれた平和記念式典に、市民代表として今村明日香さん、さなさん親子、さなさんは小学5年生が参加されました。この親子平和の旅では、平和記念式典への参列や、平和記念資料館の見学、昨年の 平和を考える戦争展で、市民の皆さんが平和への思いを託しておった折り鶴や、市長からの平和メッセージを届けていただきました。報告として、今村さん親子が提出された感想文は、市ウェブサイト、人権・市民協働課のページに掲載しますので、ぜひご確認ください。問い合わせ、人権・市民協働課内線472。市からのお知らせ。本市の2歳児死亡事案に対する現在の状況について、令和4年8月15日、富田林市長吉村芳美。今回の事案につきましては、詳細な検証を行うため、大阪府の専門部会による第1回会議が7月20日に開催され、第2回目会議が8月24日に開催される予定です。同部会には本市も参加し、本市や府富田林子ども家庭センター、児童相談所の対応を検証し、大阪府は令和5年1月をめどに報告書をまとめる予定です。また、7月25日には、本市要保護児童対策地域協議会代表者会議を開催し、関係機関での問題意識を高め、組織として連携を強化して取り組むことを確認しました。今後とも児童虐待防止に向けて、関係機関並びに地域の皆様との連携を強め、取り組みを強化してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。10月1日から、後期高齢者医療保険の医療費の窓口負担割合が変わります。10月から一部の人の窓口負担が2割になります。令和4年10月1日土曜日から、医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の1割または3割に、新たに2割が追加され、1割、2割、3割の3区分となります。窓口負担割合の見直し内容。年金収入プラスその他の合計所得金額が、1、200万円以上、同一世帯内に被保険者が2人以上の場合は320万円以上、の場合、自己負担割合は現行1割が令和4年10月1日から2割に変更。2、現役並み所得者の場合、現行3割のまま変わりません。3、200万円未満、同一世帯内に被保険者が2人以上の場合は320万円未満、の場合、現行1割のまま変わりません。なお、住民税非課税世帯の人は基本的に1割となります。負担を抑える配慮措置。令和4年10月1日土曜日から3年間は、2割負担となる人の外来医療費、月単位の増加を3000円までとする配慮措置が適用されます。ただし、入院医療費は対象外。配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額医療費として事前に登録している口座へ後日払い戻します。2割負担となる人で、高額療養費の口座登録がない人には、令和4年9月下旬に、府後期高齢者医療広域連合より申請書が郵送されます。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合、電話06-4790-2028、福祉医療課、内線158-159。被保険者証が変わります。 10月1日土曜日より、後期高齢者医療被保険者証が水色から黄色に変わります。新しい被保険者証は、9月中に簡易書留郵便で送付します。有効期限は令和5年7月31日月曜日までです。問い合わせ、福祉医療課、内線 158-159。富田林市社会福祉協議会登録ボランティアのご紹介。一緒に活動してみませんか？問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 25-8200。市社会福祉協議会では、市内のボランティア活動の推進や、ボランティア活動団体の活動継続を支援しています。現在、どの団体でも高齢化、担い手不足などの課題があります。その一方で、市民アンケートでは、福祉活動に興味を持ち、何かしたいと思われている方も多数います。その方々が新たな担い手となり、生きがい、やりがいづくりのきっかけとなるお手伝いができればと思っています。また、団体活動以外にも、個人ボランティアとして、配食サービス、保育ボランティア、子ども支援サポーター、虹色サロン金剛スタッフなど、さまざまな活動があります。7月から11月は、ボランティア体験プログラムも実施中です。ボランティア活動に興味のある方は、ぜひ一度ご連絡ください。なお、コロナ禍のため、活動日時など変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。2022富田林ボランティア体験プログラム参加者募集中。市社会福祉協議会では、誰でも気軽に楽しくボランティア活動ができるよう、同体験プログラムを実施しています。今回ご紹介した内容や、普段から気になっているボランティア活動などがあれば、一度体験してみませんか？申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。登録ボランティア紹介。14グループあります。1、転訳サークル。活動。市からの依頼で、定期刊行物、広報・議会だよりを転訳し、市と希望者に発送しています。その他、個人からの依頼があれば、小説や説明書など、できる限り希望通りに転訳します。また、小中学校からの福祉教育の依頼にも対応し、福祉に対するお話や白状体験、点字版で生徒に点字を実際に打つ指導も行っています。活動日、毎週月曜日午前10時から正午、月末2日から3日、午前10時から午後3時、場所、総合福祉会館ボランティアセンター、2. 混合グループ活動特別養護老人ホーム文ヶ丘荘で週2回活動しています。コロナ前は午前に買い物代行や縫い物、午後は喫茶店をオープンしていました。現在コロナ禍のため毎週水曜日と金曜日の午前中に活動しています。私たちの活動に興味のある方はぜひ一度見学に来てください。活動日、毎週水曜日と金曜日、午前10時から正午。場所、特別養護老人ホーム、文ヶ丘荘。3、また明日、富田林傾聴ボランティア。活動、話し手と聞き手の双方が、信頼や心の触れ合う関係を大切にしながら、話し手が言いたいこと、伝えたいことを思いやりと温かい心で真剣に受け止め、その人に寄り添いながら傾聴しています。また、日常の悩み事や胸の中の思いを誰かに話したり聞いてもらうことで、自分の気持ちが楽になったり、考え方の整理がついたりできるようにお手伝いします。 活動日、月1回、お問い合わせください。場所、総合福祉会館。4、地域応援団。活動、梅の里ホームなどで発達障害児と心身障害者との交流を行っています。心身障害者の方とは、散歩、ゲーム、買い物、時には喫茶店でおいしいお茶を飲みながら楽しく活動しています。手作りの品を入れる紙袋も作っています。ご興味のある方は一度見学に来てください。活動日、場所。第一金曜日、午前10時から正午、工房ハンドで、錦織中。第二水曜日、午前10時から正午、定例会、総合福祉会館で。第四水曜日、午後2時から4時、梅の里ホームで、梅の里。5、富田林災害ボランティアスクラム。活動、災害に強い安心して住めるまちづくりを目標に、災害ボランティアスクラムは、専門機関の指導のもと、防災に関する知識と情報を共有し、防災訓練や体験学習などの出前講座を行っています。また、スクラム専用ホームページ、YouTube チャンネル、Facebook を開設し、広く情報を発信しています。活動日、第1土曜日、午前10時から正午。場所、総合福祉会館。6、スバル、南河内精神保健福祉ボランティアグループ。活動、誰でも心の病になる可能性を持っています。心の病の辛さは病気の症状によることはもちろんのこと、症状から派生する生活のしづらさによるものもあります。スバルでは地域で暮らす心の病を抱えた人たちと、研修やスポーツ交流を通して親睦を深めています。心の病を抱えている人たちの思いを共有し、病気を正しく理解することは、優しい社会づくりにつながります。活動日、第2木曜日、午前9時30分から11時30分。場所、総合福祉会館。7、ようやく筆記サークル、花水木。活動、聴覚障害者の方を対象に、話の内容を正確に、早く、読みやすく伝えるための勉強をしています。社協の福祉教育事業で、市内の小中学校に出向き、聞こえないってどんなこと?を子どもたちと一緒に学び合う取り組みもしています。また、聴覚障害者への情報保障で協力しています。活動日、場所。第一日曜日、第三土曜日、午後1時30分から4時、総合福祉会館で。第三日曜日、午後1時30分から4時、金剛公民館で。8、富田林おもちゃ病院。活動、動かない、ならないおもちゃ、また思い出いっぱいのおもちゃに、もう一度命を吹き込み、この使い捨ての時代に、おもちゃの修理を通して、ものを大切にする心を、子どもや親に少しでも伝わるように、無償修理活動をしています。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。見学も大歓迎です。活動日、場所、第一日曜日午前9時から正午、総合福祉会館とかがりの里で、第三日曜日午前10時30分から午後1時、エコールロゼ4階レストラン前で。9、トンボ、活動、私たちの活動は、編み物、縫製や趣味の手芸技術を生かして、障害者、高齢者へのお手伝いをしています。修繕や製作、新製品を作り、 楽しく使ってもらえることを願い、頑張って励んでいます。各自の特技を生かしたアイデアを出し合い、素晴らしい出来栄えになるように日々工夫しています。また、仲間とのお話で日頃のストレス解消に元気いっぱい活動しています。修繕などの依頼も大募集。活動日、第2木曜日午後1時から4時。場所、総合福祉会館。10、喫茶ボランティア、なごみ。活動、総合福祉会館で喫茶店を開いています。2007年から開始して以来、たくさんのご利用があります。利用者さんの憩いの場になれるように、元気とチームワークを大事にしながら活動しています。人との出会いもたくさんあり、それが楽しみで活動しています。現在、メンバーが少し減り、人手不足です。私たちと一緒に活動をしてくれる女性を大募集しています。活動日、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から午後3時、場所、総合福祉会館。11、日舞グループ。活動、日本舞踊を通して福祉施設の方たちとの交流を行っています。施設での行事などで披露し、ご利用者さんに喜んでいただけるよう、日々練習を重ねています。また、簡単な着物の着付け指導も行っていますので、ご興味のある方は、ぜひ一度見学に来てください。日舞グループで、脳、全身を使い、楽しく心身ともに健康づくりをしましょう。活動日、毎週火曜日午後1時から3時、場所、総合福祉会館。12、在宅ボランティアグループ、人参。活動、市内在宅で介護保険を受けておられない方や、一人暮らしの方、閉じこもりになりがちな方を対象に、楽しく過ごしていただきたい、そんな思いから、バラエティに富んだレクリエーションを企画した、幸せの日を開催しています。一緒に活動してくれるメンバーを募集中です。活動日、第3木曜日、午前9時45分から午後3時。なお、コロナ禍のため、現在は正午までの活動です。場所、総合福祉会館。13、とじぼ、富田林自助具製作ボランティアグループ。活動、自助具とは、体の不自由な方が自立した日常生活をより快適に送るために必要な、その方に合った身近な道具のことで、依頼者と相談しながら手作りで製作しています。費用は材料費のみです。また、制作講習会や展示活動、プレゼンなどを実施しています。制作依頼&メンバーの募集をしています。ぜひ見学に来てください。活動日、第2土曜日、第4日曜日、午前10時から正午。場所、総合福祉会館ボランティアセンター。14、富田林朗読ボランティアグループ草笛。活動、主に視覚障害者の方々に録音 CD、テープを制作して情報をお届けしています。リスナーからの依頼を受け、プライベート図書制作や対面朗読などにも対応しています。また、社協の福祉教育にも協力しています。録音方式はアナログからデジタルに変化し、技術習得とともにより良い朗読を目指し、会員一同日々研鑽に励んでいます。活動日、第3水曜日、その他作業日、月2日程度。場所、金剛図書館。各施設の電話番号と今月の休館日、 休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、休みません。青少年スポーツホール、電話 29-3778、休みません。総合スポーツ公園、電話 35-2121、休みません。図書館、中央、電話 25-4921、金剛、電話 28-1171、9月5日、12日、20日、26日と10月3日。公民館、中央、電話 24-3333、金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、岸文館、電話 25-1117、9月5日、12日、19日、20日、23日、26日と10月3日。人権文化センター、電話 24-0583、9月4日、11日、18日、19日、23日、25日と10月2日。児童館、電話25-0666、9月4日、11日、18日、19日、23日、25日と10月2日。トピック、きらめき創造館、電話 26-8056、9月19日と23日。スバルホール、電話 25-0222、9月5日、12日、26日と10月3日。レインボーホール市民会館。電話 25-1117。9月7日、14日、21日、23日、28日と10月5日。市民公益活動支援センター。電話 26-7887。9月3日、4日、10日、11日、17日から19日、23日から25日、10月1日と2日。総合福祉会館、電話 25-8261、9月20日、23日。なお、毎週木曜日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070、9月19日、23日。なお、毎週月曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600、ウェルネスケアパル、電話 28-8668。9月5日、12日、19日、26日と10月3日。農業公園サバーファーム、電話 35-3500、9月5日、12日、20日、26日と10月3日。旧杉山家住宅寺内町センター、電話 23-6117、寺内町交流館、電話 26-0110、旧田中家住宅、電話25-6771、9月5日、12日、20日、26日と10月3日。きらめきファクトリー、電話 24-5500、休みません。消防本部消防署、電話 23-0119、金剛文書、電話 29-0119、消防災害情報案内、電話 0180-99-7299。防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認、電話 0800-805-5653。以上で、令和4年2022年 広報富田林9月号を終わります。